山秀美の心のしおり。3月11日午後7時45分を回りました。こんばんは、福山秀美です。さて、熊野桜ご存知でしょうか。聞いたことがあるようなないようなでしょうか。それとももちろんよく知っているとおっしゃるでしょうか。去年なんと100年ぶりの新種の桜が見つかったということで大騒ぎでしたよね。日本に自生している桜の原種はこれまで9種類でしたが、熊野桜で10種類になりました。キレもいいじゃないですかね。熊野地方、紀伊半島の南部で見つかったことからこの名前が付けられました。早咲きの桜です。ソメイヨシノよりも少しピンクがかった綺麗な花をたくさん咲かせます。これが新種だと分かってまだ1年ですから、それほど多くの情報はありません。咲く時期も期間も第一どれがそうなのかも含めてまだまだこれからでしょう。そしてもちろん年によって咲く時期に違いはあるでしょうが、去年は3月の中旬には満開になっていました。ということは今日3月11日でしょ。もうそろそろでしょうか。桜がいつ咲くかいつ咲くかとワクワクしているこの時期が実は一番大好きです。さて、物語の世界にも花が登場するものがたくさんあります。今日は可愛らしいお話を聞いていただきます。木の祭り。木に白い美しい花がいっぱい咲きました。木は自分の姿がこんなに美しくなったので嬉しくてたまりませんけれど、誰一人美しいなぁと褒めてくれるものがないのでつまらないと思いました。木はめったに人の通らない緑の野原の真ん中にポツンと立っていたのであります。柔らかな風が木のすぐそばを通って流れていきました。その風に木の花の匂いがふんわり乗っていきました。匂いは小川を渡って麦畑を越えて崖っぷちを滑り降りて流れていきました。そしてとうとう蝶々がたくさんいるじゃがいも畑まで流れてきました。
おや？
とじゃがいもの葉の上に止まっていた一匹の蝶が鼻を動かして言いました。
なんてよい匂いでしょう。ああ、うっとりしてしまう。どこかで花が咲いたのですね。
別の葉に止まっていた蝶が言いました。
きっと原っぱの真ん中の葉の木に花が咲いたのですよ。
それから次々とじゃがいも畑にいた蝶々は風に乗ってきた心よい匂いに気がついて、
おやおや
と言ったのでありました。蝶々は花の匂いがとても好きでしたので、こんなに良い匂いがしてくるのにそれを売っちゃっておくわけにはまいりません。そこで蝶々たちはみんなで相談をして木のところへやっていくことに決めました。そして木のためにみんなで祭りをしてあげようということになりました。そこで羽に模様のある一番大きな蝶々を先にして、白いのや黄色いのや
枯れた木の葉みたいのや、小さな小さなしじみみたいのや、いろいろな蝶々が匂いの流れてくる方へひらひらと飛んでいきました。崖っぷちを登って、麦畑を越えて、小川を渡って飛んでいきました。ところが、中で一番小さかったしじみ蝶は、羽があまり強くなかったので、小川の縁で休まなければなりませんでした。しじみ蝶が小川の縁の水草の葉に止まって休んでいますと、隣の葉の裏に見たことのない虫が一匹、うつらうつらしていることに気がつきました。あなたは誰？としじみ蝶が聞きました。ホタルです。とその虫は目を覚まして答えました。原っぱの真ん中の木さんのところでお祭りがありますよ。あなたもいらっしゃい。しじみ蝶が誘いました。ホタルが、
でも私は夜の虫だから、みんなが仲間にしてくれないでしょう、と言いました。
しじみ蝶は、そんなことはありません、と言って、いろいろに進めて、とうとうホタルを連れて行きました。なんて楽しいお祭りでしょう。蝶々たちは木の周りを大きなボタン雪のように飛び回って、疲れると白い花に止まり、おいしい蜜をお腹いっぱいごちそうになるのでありました。けれど光が薄くなって、夕方になってしまいました。みんなは、
もっと遊んでいたい、だけどもうじき真っ暗になるから、
とため息をつきました。すると、ホタルは小川の縁へ飛んでいって、自分の仲間をどっさり連れてきました。一つ一つのホタルが一つ一つの花の中に止まりました。まるで小さい提灯が木にいっぱい灯されたような具合でした。そこで蝶々たちは大変喜んで、夜遅くまで遊びました。花一つ一つに蛍が入って、薄暗い中でぼんやりと一つ一つの花に光が灯るなんて幻想的ですよね。まあ虫が入ってないまでも、一つ一つの花が輝いて見えることはあります。蛍の季節も待ち遠しいですね。
福山秀美の心のしおり。
さて、もうずいぶん前になるんですけれども、大学の気の合う仲間と箱根一泊旅行なるものに行ってきました。まだ風が冷たい時期です。本当に綺麗な富士山に会うことができて、宿泊施設の窓を開ければそこが富士山という絶景の場所に泊まらせていただいて、本当に今年は春から縁起がいいなという一日を過ごしました。 芦ノ湖で海賊船というものに乗ったんですけれども、これも風の中、何を思ったか甲板に出てみまして、ちょっと風に吹かれながら赤い鳥居と富士山をカメラに収めて、本当になんかいいことが起きそうな今年の始まりになりました。富士山と桜、もうこれだけでテンションが上がるのは日本人ならではですよね。さて、お便りをいただきました。有田市の MT さんからです。あ、これも1月のお話です。1月30日、和歌山市狐島のルルホールであった朗読カフェに行ってきました。ありがとうございます。福山秀美さんと生徒さんたちの朗読です。作品の魅力はもちろん、人の声の心地よさを再確認。癒されました。プラス、素敵な空間とドリンク。それにビールではないけれども生はいい。お話を聞く、本を読んでもらうって、子供の頃から嬉しかったけれども、いくつになってもいいものだと思いながら帰途につきました。ありがとうございました。こちらの方こそありがとうございました。大人になるとなかなか声に出して本を読むことも、物語に耳を傾けることも少なくなりますよね。人の声って本当にいいものです。みんながみんないいとは言いませんけれども、その人のことを思ってかけてくれる声はとっても元気が出ますし、いいものですよね。その朗読カフェなんですけれども、3月の29日金曜日、ルルホールで午後2時から開演いたします。奇数月に行っているんですけれども、3月は29日の金曜日です。会場は1時30分から入っていただいて、フリードリンクですので自由にお飲み物を飲んでいただき、午後2時から私とそれから生徒さんたちと一緒に朗読を生で聞いていただきます。フリードリンク付きでチケットは1000円、お申し込みはルルホールにお願いします。電話番号を申し上げます。 073-457-1022、 ルルホールの電話番号です。 073-457-1022、 ルルホールに福山秀美の朗読カフェとお申し込みください。お名前を伺っておきますので、当日1000円をお支払いいただくというシステムになっています。最高50人収容ということですので、ぜひ早めに申し込んでいただきたいと思います。3月29日ルルホールでの福山秀美の朗読カフェのご案内でした。今日もお付き合いいただいてありがとうございました。また来週もこの時間に聞いてくださいね。お相手は福山秀美でした。